願いいたします。 まあ、特に修繕積立金のお話をさせていただきます。で、その次に、これは大規模修繕に関してのことなんですが、アフターサービスについて重要なお話が、皆さんがこれは知っておいた方がいいだろうなということをちょっと書かせていただきます。で、その他ということで、これ第1回目の大規模修繕に関わるかと思いますが、新築から10年以内に、瑕疵の問題が発生した場合に、その、項目ごとに、瑕疵の、まあ、有効期間というか、瑕疵として問題になる、保証していただける時間というのはありますが、それについてちょっと触れさせていただきます。それでは次に進みます。まず大規模修繕とはということで、大規模修繕の目的でございます。これはもう分かってらっしゃるんですが、まあ、改めてもう一度書かせていただきました。マンション読みながらちょっと、途中でいろんな解説をつけながらということで少し、読むことが中心になるかと思いますが、ご了承ください。マンションを含むすべての建物は新築後年を追うごとに塗装、タイル等の外壁の汚れなどの、外観的なことからタイル、モルタルの浮き、脱落、コンクリートの亀裂や中性化、屋上の防水層の劣化など目につきにくい躯体のさまざまな劣化や、設備の老朽化が進行いたします。まあ、言葉の通りでございます。当然のことながら放置し続ければ建物は傷み、結果酸化値も低下します。美観を損ねるのみではなく、漏水、コンクリートの亀裂、浮きタイルの落下事故、エレベーターの停止などの躯体や設備に問題が生じれば、酸化値云々だけではなく安心して暮らせなくなります。事故により被害が発生した場合には管理者括弧理事会の管理責任を問われることにもなります。これは、まあ、当然のことながらなんですが、タイルが、剥離して落下して組合員の方もしくは第三者に対して、被害が発生した場合にはその、状況を放置したということで、管理責任を問われることもあるということで、必ず問われることではないでしょうが、まあ、当然のことながら建築基準法等々で、建物の管理者は建物が安全であることを確認しながら、まあ、場合によっては修繕も行いなさいということ。でそのために日常維持とは別におおむね10年から12年ごとの定期的かつ計画的に大規模な修繕を行い建物の手入れがする必要があります。また階段手すりの設置、この階段手すりの設置というのはですね、いわゆる、コンクリートで階段の手すり形状のものがついていても、建築基準法という法律が改正をされまして、まあ、従前ですが、それでは落とし合いとか、まあ、もろもろもしくは、停電してしまって避難するときとかに非常に手がかりが小さいということで、そのコンクリートの壁から突出した手で握れるような手すりをつけましょうという法律改正がございました。ですから新しい建物はほとんどこの壁から手すりが飛び出たような形状になっているかと思いますが、もしくは、これにきっちり対応されて、すでに手すりを設置されている、これはバリアフリーにも関係することなんですが法律でも謳っております。で、そういうようなことですが、手すりの設置と法律改正への対応、今言いましたバリアフリー化、この後戸部さんの方でお話がありますが、バリアフリー化とか外断熱改修などの環境及び社会情勢の変化に合わせた改善及び資産価値向上にも向上も同時に考えることが望まれます。でこちらの方は後の40分の方にお任せしますので、私の方は基本的な大規模修繕にのご説明を差し上げます。ここからちょっとあんまり本には載ってないかなということと、もう一つは非常になんか聞き慣れない言葉なんでというところなんですが、大事なお話になろうかと思いますので、中性化を遅らせるためにという副題をつけました。鉄筋コンクリートを一般に、括弧 RC、レインフォースとコンクリートということで、まあ、鉄筋で補強したコンクリートという意味ですが、建物の寿命はコンクリートの中性化が大きく影響します。 コンクリートは圧縮に強く、引っ張りに対してほとんど抵抗できません。その弱点を補うために、引っ張りに強い鉄筋を組み合わせます。ただし、鉄筋は酸素と水分が供給されるとすぐに錆びてしまいます。コンクリートの強アルカリ性が、鉄筋を錆びから守ります。すなわち、RC は鉄筋とコンクリートの長所を生かし、短所を補う関係にある優れた複合材料なのです。ただし、この優れた特性もコンクリートの中性化が大きな劣化を引き起こします。中性化とは、コンクリートのアルカリ成分と空気中の炭酸ガスが結合し、アルカリ性が失われてしまう現象です。中性化がコンクリートの表面より徐々に進行し、鉄筋の位置、コンクリートの表面からおおよそですが3センチ、まあ、施工がきちんとされている、工事の時にきっちりされていれば鉄筋というのはコンクリートの表面から3センチから4センチ、これは場所によって、建築基準法等々によって、規定がございますので、位置によって違うんですが、部位によって違うんですが、まあ、おおよそ3、4センチ程度の位置に鉄筋の表面がある。でその中性化が、そこまで達し、ひび割れと、まあ、達しても、先ほどのお話の水と酸素が供給されなければ鉄筋は一応錆びないでいられるんですが、残念ながらそこに今度ひび割れ等が起こった場合にはそこから水と酸素が供給されて鉄筋が錆びます。鉄筋が錆びると約2倍程度に膨れますので、当然建物をのコンクリートが例えば10センチの15センチのコンクリートが打っていれば表面から3、4センチの鉄筋がいますので、当然膨れると弱い方向に押し出ていくということで、建物の表面の方に進んでいきます。2倍程度に膨れ表面のコンクリートを破損、これを爆裂という称します、させてしまいます。大規模修繕の外壁補修はきれいにするだけではなくて、中性化の進行を遅らせ、ひび割れの爆裂を防止する効果がございます。で、その他にはエレベーターのドアが開いたまま、走ってしまって、高校生がこの事故があったとか、そういうことがございましたので、エレベーターに関しても新しい基準ができまして、いわゆる扉が開いたものが動いてはならないような装置をつけるとか、あとは、地震の時に緊急階やですね、地震の時には、直近階ですね、直近の階に止まって、閉じ込め事業を防ぐ、火災の時には災火階、避難階といいますが、避難ができる階まで行って止まる、まあ、それは以前からありましたが、今のお話の地震があった時に直近の階に止まるとか、扉が開いたまま当然走らないようになってるんですが二重ブレーキをつけるとかそういうようなことが改正されておりますので、そういうことにも対応をしていく必要があるということです。で、今日も個別相談にも何となくあるかと思いますが、建て替えができる、まあ、建て替え、しようというお話があろうかと思いますが、まず皆様のマンションなり団地が建て替えができる条件かどうかというのを考えていただきたいなということで、こういうことをちょっと載せさせていただきました。寿命が来たら建て替えとの考えもありますが、居住者の負担が軽減できる建て替え条件は敷地が広く、法定容積率、まあ床面積で土地に対してどれぐらいの建物の大きさが建てられるかということですね。法定容積率までに余裕がある場合や、各個地区計画とこれは条例等々がありますが、容積率増大が許可され既存の床面積を上回る面積の建物が建てられる等の条件が揃わなければ成り立ちません。あくまでも建て替えはできるんですが、皆さんの、ご負担で壊して建てるということは当然これは当たり前のことなんですが、皆さんのご負担が、まあ、かなり少なくて建て替えができる条件というのは今現在建っている建物よりも大きな建物があって、それが分譲できるとかそういう条件が揃えれば、 皆さん牧さんが少ない、もしくはほとんどなくて建て替えられるということで、もうあくまでも建て替えができないよということではなくて、負担が軽減できる建て替えはどうなのかというと、こういうことになろうかと思います。多摩入管地区では、諏訪2丁目住宅にて建て替えがなされましたが、22棟640戸、これは私の記憶でございます、まあ多分間違いないと思うんですが、を要する大きな敷地面積に加え、昭和63年度に設立された建て替え検討準備委員会に始まる関係者各位の20年を超える気の遠くなるような地道な努力があって実現に結びつけたと聞いております。でこれは私も、まあ、一枚噛んでるというか、諏訪2丁目住宅さんの方から、この建物は持つだろうかということで耐震診断の予備調査、耐震診断で、その後、じゃあエレベーターをつけて耐震補強をしたらどんだけ費用がかかるだろうかという、すなわち建て替えをするのが是非を問うためにいろんな調査を2丁目さんがやられて、2丁目住宅さんがやられて、それの、まあ、一端を私どもがお手伝いしたということがございます。でそういうようなことをこの二十数年間の中に地道に一つずつ、まあ、具体的な数字を出しながらやられたということで、非常に、まあ、本当にご苦労なことでしたし、素晴らしい努力があって今回は実を結んだということで、素晴らしいと思いますが、まあ、なかなか大変なことだとは思います。よって、今度は建て替えの話に戻ってきますが、仕上げのないコンクリートの中性化が鉄筋1の最小値3センチ、先ほど3、4センチと言いますが、まあ、3センチと仮定しますと、までに達する理論値は65年、浮き付け仕上げがある場合、162年となります。法定耐用年数60年と言わず、100年間、まあ、100年でも110年でもよろしいんですが、100年間維持して、次の住みかとするため、そしていつまでも快適で安心して住まうために建物の耐久性を保持し、資産価値の維持および向上も視野に入れて有意義な大規模修繕を実施しましょう。こちらの方は、理論値といいまして、まあ、コンクリートの性格上何年経ったら中性化の表面から進んでいくねという計算式がございまして、そこに書いてあるとおり、いわゆる仕上げが全くない場合には65年ぐらいで3センチまで達しちゃう。これは実はですね、いかにも外の話をしているわけですね。建物の外壁をしますと吹き付け仕上げしているということになりますが、じゃあ建物の内側はどうなのということになりますと、外壁に面した、内側の壁、そこが、吹き付けなんとか一般的にしてない場合が多いかと。そしたら、じゃあ65年でダメになっちゃうじゃないのということになろうかと思いますが、それに関しましては、先ほど言いましたひび割れが起こっても水と酸素が供給されなければ、ダメになりませんので、そういう意味では内部からの進行というのは、まあ、劣化も小さいということで、先ほどの理論値よりも伸びてくるということと、ひび割れが起こっても水と酸素が供給されないということで、内部側に関しましては、まあ、そういう意味では、実験をしているわけではないですが、60年を超えるような耐久性はあるんじゃないかというふうに私は理解しております。でちなみにその65年に対して吹き付けが162年という計算式なんですが、簡単な話なんで、まあ、劣化が進んで何もなきゃ 1.0 で掛け算になるんですが、その劣化というか中性化した、数字ですね、それに対して吹き付けタイルで 0.4、 1に対して 0.4 ですね。断性塗材といいまして非常に防水性の高い材料を使った場合は 0.2 ぐらいで、皆さんの建物でもたくさんあるかと思いますが、磁気タイル、皆さんの建物ほとんど磁気タイルが多いと思いますが、まあ、たまにレンガタイルとか陶器タイルとか、陶器タイルはめったに使ってないと思いますが、まあ、いわゆるタイルをやっている場合には 0.16 という、まあ、これも理論値なんですが、そういう数字になりますので、この数字が小さければ小さいほど中性化が進まないということになりますので、 ああ、じゃあうちの建物はきっちり工事して、きっちり保守していけば、もっともっとコンクリートが持つんだな、ということになろうかと思いますんで、日本のなんか60年ぐらい経ったらもう、建物ダメになっちゃうよねっていうのは、どうも違うんじゃないかなというふうには私も感じております。それで、今現在ホームページ等々で100年を持たしましょうという、そういう組織もあるみたいですが、そこら辺に準拠して、建物って点検して、保守して、修繕すればもっと持つんだよっていうところだろうと思います。続きまして、大規模修繕工事の事前準備ということで、先ほどまでは目的でございました。今度は準備です。まずは理事会で大規模修繕工事のための建物の調査、診断を実施するかを協議します。まあ、これが一番、最初のスタートになろうかと思いますが、長期修繕計画、これは多分皆さんお持ちだと思います。であとは住民の方の意見、理事会自ら事前調査を行い、準備に着手するか否かを検討します。理事会で工事に向けた準備の実施を発意し、総会の決議を経て大規模修繕準備に取り掛かります。これは皆様の、組合さんの予算の執行の問題がありますが、いわゆる長期修繕計画を使って、の費用を使って次に進むためには総会の決議がいる、まあ、そうじゃなくても総会の決議を経た方がよろしいということで、まあ、いわゆる委員会、専門委員会の発足のためには、その前の年の前の年っていうんですかね、その時に、総会の決議を経るというのが一般的なんで、そういうふうに書かれていただきました。1、修繕委員会の発足。比較的小規模なマンションでは、修繕委員会等の専門委員会を設置しないことも考えられますが、理事会で全てを担うには業務量、業務内容、あとここ大事ですね、継続期間等を考慮すると日常の理事会業務に支障が出ることが考えられます。円滑に修繕計画を進めるためにも、多年度にわたる業務の継続性が期待できる修繕委員会を発足させるとよろしいと思います。修繕委員会の選出方法は公募方式が一般的ですが、数棟からなる団地等の場合、公平性を考え、なるべく、各棟からの選出、まあ、もしくは低層棟と中層棟がある場合は低層棟からも何人か、中層棟からも何人かというような意味でございます。必ず各棟から1名という意味ではございません。から選出、推薦するなどします。合わせて関連する専門的な知識をお持ちの方がいらっしゃれば、委員をお願いすることも考えられます。まあ、一般的に専門的な知識をお持ちの方は、まあ、例えば設計事務所に勤めているとか、建設会社に勤めているとか、もしくは専業のいろんな、塗装関係の方とか、そういう方がいらっしゃるかと思います。で、そういう方は、本来は皆さん出たくない方が多いかと思いますが、まあ、理事さんの方で、いわゆる、お願いに行って、それでお願いしていただければ、やっぱり、そういう方がちょっと1名、2名いらっしゃると、助かるんじゃないかということで、こちらの方は公募してもなかなか皆さん手が回らないんで、いろんな理事会様では結局はお願いするとか一本釣りみたいな形でやられていることが多いかと思います。次は理事会とのコミュニケーション、これが大事かと思って載せさせていただきました。理事会と修繕委員会の相互関係においては、修繕担当理事を設け、委員会に出席し、理事会と委員会間の伝達報告と良好なコミュニケーションが取れるようにしておくことが大切です。修繕委員会では、委員長、副委員長と取りまとめができる体制を整え、活動内容の記録広報を文書する方法があります。これは委員会で必ず、例えば、書記を置くという必要はないと思います。委員の方が何人かいらっしゃると、その持ち回りで、まあ、委員長、副委員長等々、特別な職を持ってらっしゃる、職権を持ってらっしゃる方は別として、広報、記録等をですね、皆さんで持ち回る。ただ、広報等が非常に 上手に文章が書ける方がいらっしゃったりした場合には、その方に結構お願いしますねというようなこと、まあ、この広報も委員会頼りとする場合と、委員会から、理事会に、まあ、答申といってますかね、中間答申とか活動報告をして、それを理事会の方から皆様にお知らせするという方法もあるかと思いますので、それは、今の、皆さんの活動の仕方によって違いますので、柔らかく考えていただければと思います。せっかく活動しても後の総会で否決されることのないように、定期的に活動内容を公表することにより、区分所有者の皆さんに周知することが大切です。もう書いてある通りです。否決されちゃうことがあります。たまにですね、すっごい皆さんご苦労されて動いてるのに、なんかサクッと大きな声で反対の人がいると、なんとなく流れていっちゃうというようなことがありますので、ぜひ皆さん その一生懸命動かれたことは広報されると、こうやってますよとか、こういう委員会開いてますよとか、そんなことで結構だと思いますが、何せ動いているということを皆さんにお知らせする必要があろうかと思います。次はちょっと大規模修繕とは関係ないんですが、理事の任期という項目を申し出させていただきました。大規模修繕のほか、業務の継続性を考えると理事の任期は2年とし、半数交代が望ましいと思います。任期改正が難しいときは、大規模修繕工事の場合に理事長をはじめ担当理事が、次期理事会に幹事等ですね、幹事とは限りませんが、幹事等の相談役でも何でもよろしいかと思います。の立場で残られることが考えられます。結果、理事会において従前検討してきた事項がスムーズに伝達されることは期待できます。これはそうじゃないことが、まあ、あるんで、記載させていただいたんですが、理事さんがそっかり1年でガラッと変わってしまいますと、次の理事さんがまず動き出すのに数ヶ月かかる、それとそれまでのいろんな、討論して、これは、先に延ばそうとか、これをどうとかしようということがすっかり、まあ、とりあえずは引き継ぎをしてるんですが、そこの場にいなかったということで、残念ながら理解が深まらないということで、なんかもう一回振り出しになったり、せっかく検討したことがひっくり返ってしまったりと、まあ、ひっくり返るから悪いということではないんですが、そういうことで、なんとかその前に一番最初から、検討した、項目が理事会に伝わっていく。委員会の方は長い期間やっていただいているので大丈夫なんですが、やっぱり決定は委員会はあくまでも理事会に諮問して答申して諮問されて答申するだけですから、決定は理事会が持っていらっしゃいますので、理事さんのその大規模修繕の前後における理事さんの役割というのも、大事なのかなということでございます。次に、大規模修繕工事の熟練準備の中のコンサルタント依頼という載せ方をしましたが、まあ、書いてある通りのことでございますが、大きく2つあるということを含めてご説明します。大規模修繕の推進、大規模修繕推進の主体は管理組合、これは区分所有者ということではなくて、理事会とか、修繕委員会のことを指します。意思の決定は区分所有者の総会であることは関係者の共通の認識となります。大規模修繕の進め方は責任施工方式と設計管理方式に対別されます。組合員に当該業務に精通した方がいらっしゃり、かつその方がボランティアで活動していただける場合と、特別な場合を除き、コンサルタントを置かずに、建物診断、設計、施工業者選定、工事管理まで、それぞれの専門業者を自ら選出、依頼、総括することは、はっきり言って無理があると思います。よって、ボランティアがいらっしゃればいいです。その方が統括できればいいんですが、そうでない場合はということでございます。よって、コンサルタントに委託しない場合は、管理会社等を通じ、調査設計管理と工事を一括で一社が担う責任施工方式を採用することとなります。となるということがなせ、まあ、ならざるを得ないというふうに考えていただければいいと思います。当該方式は、業者選定後、すべてを特定の施工業者にお任せできるので、 組合の業務が減り、まあ、いわゆる楽ができます。ただし業者選定時に、業者というのはこの一括で全部をお願いする責任施工業者のことですね。業者選定時に見積り項目や数量が揃っていないことから、工事費を比較しがたい点、着工を工事が正しく進められているか、適切な材料が使われているか、追加実数生産工事の査定などに第三者の管理者が介在しないことで、透明性に疑問が生ずることがあります。これはやってる最中はあまり問題は起こらないと思うんですが、最後に来ると実数生産という、すなわち、調査等では分からなかったけど、実際足場を組んでタイルを叩いてみたら、もう当初は5000万円くらいが浮いて補修しなきゃいけないと思ったものが、例えば7000万円浮いてる、逆に3000万円ということもありますね。そういう時に実数生産ということで、後ではっきり判明したことをちゃんとお金を払いますねっていう、当然契約をされるかと思いますので、その時にじゃあ誰が見てるのかと、その増えた分減った分については誰が確認しているかということになると、その施工する業者さんの、まあ、管理監督者が見ることになってしまいますので、そういう意味で、その方がきっちりしてても本当なのっていう、その透明性に疑問が生ずるということがありますということですね。で、そのちょっと前に書きました、今度見積もり項目や数量が揃っていないということはですね、じゃあ、手を挙げてくださいって言って業者さんをお願いしようとしたとき、一社に最初から決まってればいいんですけど、そうじゃない場合に、じゃあ各業者さんがその設計いくら、工事がいくら、管理がいくらという出してきても、業者さんが各々自分の数量を出してきますんで、比較しようがなくなってしまう。まあ、比較するのが非常に難しくなる。で、そういうことで、その事前に、まあ、業界用で、用語で金抜き、見積書というものがあるんですが、金額だけを設定、数量を示したもので、これで見積もってくださいっていうふうに各社さんにお出しすれば、そこに担当が入って、工事金が出てきますので、あ、ここはこうだねっていうふうに割と比較しやすいんですが、その準備をすることが、組合さんでは逆に言えばできないんで、最初の段階で、見積書が出てきてもそれを比較することが非常に難しいということもあろうかと思います。責任施工方式は、見た目のコンサルタント費用がかからない、ここは大きいですね。見た目のコンサルタント費用がかからないというのはなんかすごく魅力的なんですが、まあ、その反面ですね、委員会に求められることは多くの専門知識や公正な判断力であり、技術力、提案力、経験実績、信用保証等を考慮した上で施工会社選定が必要となります。公正なお気持ちとか公正な判断力は皆さんお持ちなんですが、専門技術がないとなかなかそこら辺の判定が難しいのかなということです。そういったことから、コンサルタントを活用する設計管理方式を採用する組合が主流になってきています。設計管理方式では建物調査診断、修繕設計、施工業者選定補助ですね、修繕工事管理の重要な業務を依頼します。重要な点は中立の立場で誠実な対応ができるコンサルタントの選定です。区分所有者の推薦による公募等により、応募者に必要な書類の提出を求めた上で、一般的に、最終的にはヒアリングによって最終選定します。実績や会社規模、コンサルタント費用もさることながら、組合の代理人となるわけですから、実際に業務を担当する技術者の能力、熱意、人柄を、人生経験豊富な皆様の目で見極めることが最も重要です。コンサルタント業務を委託できる会社は、設計事務所、管理会社、建設会社等々ですが、それぞれの業種によって成り立ちが異なるため、その特異性を考慮して業者選定することが必要です。まあ、こちらは一般的には設計事務所が選定されることが多いと思いますが、その設計事務所も、いろんな形態があるということも含めての意味でございます。 いずれにしても担当者は改修の経験のみならず、新築設計、マンション管理士としての知識、建物の構造知識等幅広い知見が有効になります。続きまして、大規模修繕工事の事前準備の、建物の調査診断、事前に調査や診断が完了している場合を除き、これは管理会社さんが先行してやっているとか、まあ、別のコンサルタントさんが事前にやったとか、特別の場合でございます、を除き、コンサルタントに建物の調査診断を依頼します。過去の修繕履歴、組合からの意見収集や全戸アンケートによる不具合等の指摘を参考に現地調査を行います。居住者の協力を得て、バルコニーの立ち入り検査や立ち入り調査や、共用部の劣化調査、劣化状況、タイルの割れや浮きの状況、外壁の損や鉄部の発生、防水層、シーリングなどの防水機能の劣化状況、コンクリートの中性化の進行度合いを専門の検査機器等を用い、さまざまな観点から調査を行います。長期修繕計画を参考に、必要な場合は設備関係の調査を行います。まあ、30年目で、給水管が劣化しているかどうか、まあ、給水管が大規模修繕の長期修繕計画に給水管の補修の時期だよっていうふうに、まあそういう記載があれば、じゃあそろそろこれは調べる必要があるのかなというような意味で、そういう意味で長期修繕計画っていうのは非常にここで役立ってくるかと思います。調査結果を分析し、現状を診断し、修繕の必要性の報告を受けます。先ほどというか、ここに書いてあるんですね、タイルの浮きとか、あと外壁の問題なんですが、30年ぐらい経ってきますと、例えば塗装を、30年前の建物だと外壁がタイルを使ってなくて塗装している建物が多いかと思います。その場合に、塗装を、大規模修繕のたびに塗り重ねてきているわけです。そうすると、一番最初にコンクリートの表面と塗装の部分の接着力が、どんどん劣化をしてきたりすると、重ね塗りをすると、まあ、いわゆる失礼な言い方ですけど、厚化粧状態になってボロッと取れてしまう、もしくは膨れてくるという状況がございます。それで、塗膜の付着力試験といいまして、塗膜にアタッチメントをつけて引っ張って、どれぐらい引っ張ったら、取れただろうということで、これは 0.7 ニュートン、平方ミリスケアという、そういう数値を上回ったら、今回塗り重ねても大丈夫だねっていうような判定をするんですが、そういうことをやる必要がある。逆に言いますと、放っておいてもいいという考え方もあるんですが、一般的には30年か40年頃に、これは最初の施工の状態によりますので、その年数だけで言うわけではないんですが、おおよそ、30年目ぐらいに塗膜の付着力が低下してきて、重ね塗りできないことがある。そうなりますと、1回既存の塗膜を、3回塗ってある分の塗膜を全部1回剥離する必要がある、少々凸凹になってもいいよということであれば、劣化した部分だけ取るということがありますが、劣化した部分は今回劣化しているだけで、その隣は、その次の大規模修繕で劣化してしまうということがありますので、一般的には、全部取ってしまうというようなことが、必要になるかなということで、総理が今回必要なのかどうかということを調査するということでございます。で、同じくタイルの付着力につきましても、浮いてる浮いてないということではなくて、健全にくっついてるタイルがどのくらい今くっついていられるんだろうかということで、これも引っ張ってみて確認をするということが必要でございます。で、先ほど出ました中性化っていうのは、38ミリぐらい、3.8 倍ぐらいですね、それぐらいの穴をギュッと開けまして、それを取り出して、フェノールフタネイン液といって、皆さんも昔理科で、実験室で使ったと思いますが、そういうのをシュッシュッと吹きつけると、赤紫色になった部分は、まだアルカリ性があるねということで、それについては、 まだ大丈夫で、白くというか、まあ、発色しない部分がどんどん中性化してますんで、それが表面から何センチ入ってきたから、ああまだ大丈夫だとか、あれなんか非常に劣化が進んでるねというのが判断できるということで、そういうことを含めていろんなことを調査します。それでその結果を見て、ダメだとかいいとかじゃなくて、もう修繕をした方がいいとか、そういう判定に使って次が、大規模修繕工事の設計でございます。調査診断結果をもとに必要な修繕工事項目を協議し決定します。これは委員会、および、まあ、最終的には理事会様ですが、ここの段階では一般的には委員会で決められます。工事項目ごとに修繕時期や修繕方法を決定し修繕設計に進みます。ここで委員会がもうともかく、報告を受けて、あとは委員会が決定していくということになります。早急に修繕の必要がないと判断された工事項目については、今回工事に含めるか、次回の工事まで先送りできるかを判定しますが、足場が必要な工事か否かが重要な判断材料になります。足場が必要であれば今回やってしまったほうがトータル的に総合的に結局は得になる、まあよろしい。だけど足場が必要ない工事であれば、まあそれを3年遅らせる5年遅らせるという、それがまあ遅らせても大丈夫であろうという場合にはそういうことができる。ですから足場が必要な工事は逆に言うとしつこいようですが、次の10年12年経たないとそこをいじれなくなってしまいますので、あと2、3年は大丈夫ですねっていう、まあ見解が出た場合には、次の十何年は 逆に言うと持たないねっていうことにもなろうかと思いますので、そこら辺を含めて判断をしていくということです。修繕工法使用を決定し工事の概算金額を算出、これはいわゆるコンサルタントがやるわけです。で修繕積立金残高と照合し、必要に応じて借り入れや一時金の検討も行います。2、修繕設計図書の作成、工事項目と工事項目の概要と工事費用の比較検討を行い、詳細な仕様書内訳と設計図書を作成します。これは、まあ、当然、業者がやるわけですから、それを皆さんが見守っていただくということと、大きな判断は皆さんがやっていただくという必要があるかと思います。で、まあ、借り入れに関しましては金融支援機構が一番有名なところで、小当たり、150万、工事金額の 80% ぐらいまでは、借り入れるというふうな条件がございます。一時金の徴収というのは非常に難しいかと思うんで、まあ本当は借りれば一番いいわけですが、それはその次の長期修繕計画をの時に、まあ、論ずればいいんで、今回直近でお金が必要だなということで、ちょっと足りない場合には工事を先送りできない項目で集めた金額が工事費で積み立て金をオーバーするときには借り入れの検討も必要かと思います。承認された次ですね、修繕工事業者選定ということで、承認された工事使用書、工事内訳書をもとに工事の施工業者の選定に移行します。特定の信頼できる業者に発注する匿名随意契約と、まあ、一般的に言います。を採用しない限りはプレゼン方式かっこ見積もり合わせで業者選定を行います。公募は特定多数を受け付けるのではなく、募集要項、見積もり要項を作成し、参加の要件を付加して募集することをお勧めいたします。会社の規模、施工実績、所在地、所在地も大事ですよね。あんまり遠い業者さんよりもやはり近い方がいいというところがあります。経営審査要点、これはホームページに載っておりまして、公的な機関が、準公的な機関が、いろんな業者さんが、役所の工事等をやる場合に、この会社は何点になるよという点数化されるようなものでして、これは皆さんご確認できますんで、まあぜひ、まあ、ちゃんとそういうものをコンサルタントが提出しなさいよということで、それを、まとめて委員会、理事会様にちゃんとご報告されますが、そういうものがございます。 など、基本的な会社概要と客観的な能力審査を行い、工事規模に見合った業者を選定するため不適格業者の参入をブロックします。これはここが大事で、要するにただただ集めればいいということになると、会社規模も違うし、まあ信用度も違うところが一斉に横並びになるといけないということで、あるその建物の規模、工事規模に見合ったレベルを設定して、それを、その上回った、そのハードルを超えてきた人たちに次の見積もりをしてもらおうということになろうと思います。一時募集の公募方法として、工事規模が大きい場合、数億円規模は、業界指導に公募を行うことも考えられますが、中規模以下においては区分所有者の推薦による公募等にて募集を行います。当該方式においては、組合員の推薦のほか、施工会社の営業マンが形状を確認し、応募関係者の推薦等が期待できます。皆さんのマンションが何年前に大規模修繕やったかというのは、そういう業者の方はもう知っております。それで、あ、ここはもうそろそろ大規模修繕だなというと、営業マンが週に1遍とか、ローリング作戦をしているはずなんで、まあ、マンション内もしくは団地内の掲示板に載せただけで、そういうことを、すなわち営業マンが見つけるということも期待できます。まあ、一番の期待は、区分所有者が、あ、それならここがいいんじゃないのというふうに、推薦してくださる場合もあります。むやみに業界志向募等を行うと、応募者の絞り込みに多大な労力を費やし、設計後業者選定まで長い期間と労力を要し、委員会理事会にて選定がまとまらず、見積もり額の低さのみに目が奪われて、安かろう悪かろうの不良業者を呼び込むことにつながりやすいので注意が必要です。40社から、まあもう大げさですね、20社から、見積もりが取ってきて、どうするって言ったら、やっぱり一番目がつくのは見積もり額の低さになってしまう。それを防ぐために、きちんとしたレベルで、ある程度厳選した人に、厳選した業者、厳選っていうんですかね、まあ、選定した業者に、見積もりをやっていただくっていうことが大切だということです。一時選定にて見積もり依頼を行う業者を工事規模により4社から10社、まあ、これは規模によって本当に違いますので、まあ、最低4社ぐらいからということに絞り込みをします。二次選定時には見積もり書のほかに工事の体制や管理方式、工程のほか、各種提案など各社の判断で自由に提出してもらいます。見積書以外を自由提出とすることによって、会社のやる気、行き届いた姿勢、設計図書の読み込みの深さ、現場事前調査より得た該当マンションの特殊事情、例えば通学路に面している、敷地内に空地がない等に、配慮した提案等により見積もりを除く、選定要因の範囲を広げ、適正な業者選定に役立てることができます。これはもうすごく役立ちます。一生懸命調べて、このマンションの場合にはこういう、配慮が必要ですという提案がしっかりできてくると、あ、本当にやる気になってくれてるねっていうのが分かってきます。それは私どもではなくても皆さんでもすぐ分かります。あの業者素晴らしいねって思ってくると思います。上記二次選定により最終的に業者を選定するために 2,3 社に対してヒアリングを実施します。最終金額の提示をいただくことも重要なことですが、ヒアリングの最も重要なポイントは、ヒアリングにおける質疑応答の感触、営業担当の人柄、そして何よりも大切なのは、当該現場を担当する現場代理人の能力と人間性を見極めることです。このことはコンサルタント選びと同じですが、最終判断は理事・委員会の皆様の、まあ、眼力により相棒となるべき人を選んでいただくことです。次は大規模修繕工事の事前準備ということで、流れが変わります。業者と発注金額が決定したら内定をし、総会に諮り、承認決議を受けます。多くの場合、年1回開催する通常総会の時期とはタイミングが 合わないので、臨時総会を開催して承認をもらうようになります。これは、書いてある通りでございます。で、左の方から公募うんぬんうんぬんと書いてありまして、こんな流れで、普通に流れていくということで、後ほど、ご覧いただければいいかと思います。工事期間と工事工程、工事時期や工事期間を決定します。これは、もう少し前に決まることだと思います。時期は居住者になるべく負担のかからないよう調整し、一般的に着手時により春工事と秋工事と呼ばれています。これは業界用語で、皆さんもご存知の方いらっしゃると思います。春工事と秋工事のメリットデメリットおのおのあり、工期工事種別等を考慮して決めますが、いずれにしても居住者の協力なくては進められませんので、工事着手前に、工事説明会を行い、工事の内容を周知し協力をお願いいたします。工期は規模により、異なりますけども、3ヶ月から9ヶ月ぐらいが、そうそう大きくてもこれぐらいかなと思います。もっとかかるマンションもあろうと思います。工事中バルコニーの使用制限やクーラーの利用制限があるため、お盆時期や夏休みは避けられることが多く、なるべく年末年始にかからないように日程を調整します。棟数の多いマンションでは、工期が長くなるので棟別にずらして工事を進めて、足場や養生シートが長期間設置されることのないようにします。棟別の各工事の順序や期間が記された、工事工程もここで決定いたします。特にエアコンの問題がございまして、エアコンを使うとバルコニーの防水をやっているときにエアコンの結露水みたいのが流れていくと、何回塗ってもダメということになりますので、そこら辺を考えながら、エアコンの使用宣言が発生する場合もありますので、そこら辺を考慮して建物の規模と物々を考慮してどこがいいのかなっていうのは、その、マンションごと、団地ごとに、考えていくということになります。次が大規模修繕、いよいよ大規模修繕になるわけなんですが、工事内容で、私の資料からなんですが、すいませんが皆さんの資料は白黒なんですが、ですね、ここでは一番大事な話は、それなりに読みましょう。仮設工事はご存知の通りでございます。足場を立てて、養生シートをやる。で、養生シートは一般に白のものが多いかと思いますが、実は黒っていうのもありまして、もし少しお金払ってもいいやと思ったら黒を指定されると、中にお住まいの方は外がすごくよく見えます。白の方がいいのかな、外からは見にくくて中からは見やすいっていう、その黒い、メッシュシートがありまして、それを要望されるとちょっと高めになりますが、それがいいわっていうことであればそういうこともできるかと思います。で、下地補修は書いてある通り下地補修で、ここら辺が先ほどからお話ししてあります、その表面がいろんなものが隠れてしまいますので、工事を管理する人間、管理するコンサルタントがきっちり見とかなきゃいけない項目ということになります。で、一番下のシーリングといって、いろんなところの境界部、境の部分に、シールというゴム製のものを打って、やるわけなんですが、これも一番最初に古いシールを取って、次にプライマーって言ってシーリング剤と元々のコンクリートの躯体等々がくっつきやすくする、介在するものを塗るんですね。そのプライマーをきっちり塗ってるかが大事な話であって、もうシールを打つのは当たり前の話なんで、そのプライマーがきっちり施工されてるか、そういうところら辺をちゃんと管理者がきっちり見ていくっていうことが大事です。そういうことをお願いする必要があるのか。次のページは、長い層の塗装工事、鉄部塗装工事、防水工事、その他改善工事ということで、私の持ち時間がちょっと減ってきてるんで、今ちょっと飛ばしてるところなんですが、写真の 真ん中の列っていうんですかね、まあ、左側の列の真ん中のところに扉に防水塗装をしている実はこれ写真なんですが、これが、白っぽく写ってるかと思います。すなわち錆止め塗料っていうのはわざと色を変えて最後はちょっと赤っぽい色にしよう、まあ、黒っぽい色にしようと言っても錆止めはわざと色を変えて錆止めをきっちり施工したことが皆様にも分かる、まあ、我々にも分かる、記録写真でも残ってもらう、そういうその工夫が、当然施工者と管理者の間であると非常にいいなと思っておりますし、錆止めっていうのは、錆止めとその次に中塗り上塗りと一般的には塗装は3回やるのが一般的に多いわけなんですが、その中塗りをきっちりやるとかいうのが大事な話で、そこら辺を、施工管理をしていく必要があるのかと。次は、工事説明会でございます。これは皆さんもご経験がいっぱいあるかと思いますが、工事説明会の重要性ですね。大規模修繕工事着手前に住民向けの工事説明会を施工業者主催のもと必ず行いましょう、そういった面でもきちんとした資料作りや段取り、誠実な対応、人柄が施工者に求められます。工事では多くの工事車両の出入りがあり足場もかかります。また多くの工事業者が建物の修繕作業に当たることになります。生活中のことですから住民の安全確保と作業を無事進行させるためにも住民の理解と協力が必要になります。なるべく多くの住民に参加させ、してもらうために早めの広報で周知すると良いでしょう。また大きな会場が必要になる場合に早めに会場を狙うことも必須です。まあ一般的には午前午後っていうのが一般的だと思います。2回開催する、まあどうしても会場の都合で1回という場合、もしくは住民の、まあ、15戸しかないというマンションの場合には一般的には1回かと思いますが、一般的には2回やる。次は、大規模修繕の工事での留意点。これはもう皆様が、確認するわけじゃないんで、管理する人間を監督していただくという感じで読んでいただくといいと思います。工事において組合側として重要なことは、使用材料が適正か、最終的に仕上げ材で隠蔽される下地補修がきちんと実施されているか、補修をした数量が適正か、塗装回数と使用者通りに工事がなされているか等をきちんと施工者がまず実施して記録、それをコンサルタントが適正に管理しているか、それを確認するということですね。工事終了後に精算する、数量金額査定は管理者の最も重要な業務の一つです。工事後組合の疑念不満を残さぬようしっかりした管理と理事会、修繕委員会、施工会社、現場代理人、工事管理者、場合によっては管理会社、担当者と関係者で構成される合同定例等における報告が重要になります。これが一般的に月1回程度行われると思います。すなわち管理組合の皆様は施工者の仕事ぶり、特に広報安全管理体制を確認することに合わせ、施工者、管理者が組合の代理人として誠意を持って管理をしているかを管理報告、合同定例との報告を通じ確認することが重要です。合同定例で組合様の方がちょっと質問すると管理者が何も答えられないっていうんじゃちょっとどうなのかなみたいな感じがします。竣工検査、竣工図書、工事もいよいよ終了分完了に近づくと竣工検査を行います。竣工検査は組合側から理事や修繕委員等立ち会いのもとコンサルタント括弧工事管理者施工者括弧現場代理人の3社で行います。まあ、人数は3社ですが 何人にもなろうかと思います。屋上から順に抱えと順路を進めていくのが一般的です。検査内容は屋上では防水工事がきちんとなされているか、これを皆さんの目で見ていただきたいと思います。 仕上がりはきれいか、共用廊下では壁面のタイル補修、塗装の仕上がり、鉄部と塗装の仕上がりなど工事したところを、受領する側の視点でチェックしていきます。竣工検査の後、すべての工事が完了したら、施工者から組合の竣工図書の引き渡しとなります。竣工図書はコンサルタント立ち会いのもと、工事資料書に基づき作成されているかどうか、整備され見やすい想定になっているかなどを精査いたします。中でも特に重要な内容は下地補修図と各種工事の保証書です。下地補修図は今後の補修時に有用となり、引き渡し後補償期間中に不具合が生じた時に対応してもらうための保証書となります。施工検査、竣工検査、竣工図書が納められると無事工事完了、竣工となります。ここで項目がありまして、長期修繕計画の見直しということで、時間が押してますが、もうちょっとなんで、すいません、お願いします。修繕積立金、長期修繕計画の最大の目的は、今後予想される工事等の項目、金額を時系列に羅列し、必要な修繕積立金の目安を算出、工事時期を予想することです。これは皆さんもご存知の通りです。よって、直近の大規模修繕が実施された後の積立金残高をベースに、今後の必要資金を算出し、予想される必要な工事に支障が生じないよう積立金の計画を立てます。長期修繕計画は計画通りに指名された通りに工事を実施するわけではございません。長期修繕計画で工事はしません。工事項目ごとの実施時期の目安と工事項目の漏れを防ぐことを目的としているので、詳細な調査積算を行い、そのために多額な費用を費やしても完璧な長期修繕計画を策定することは無理がありますので、例えばマンション管理センターの再出サービス1棟1万3000円、これには、調査票に書き込む必要がありますので、それはマンション管理士とか専門の方にお願いする、もしくはコンサルタントにお願いするですね。や管理会社に委託し、統計的な算出プログラムを活用する方法も一方です。大きなお金をかけて細かいことを作っちゃいけないよと言ってるわけではございません。そうではなくて、こういう方法も一つの方法ですということでございます。大規模修繕の実施に関しては、修繕述べた流れにより発議、調査、診断、見積もり、工事となるわけで、実施時点でのコスト、消費税率、社会造成により計画金額にずれが生じることが予想されます。立案で注意すべき点は、漏れのない工事項目および、工事前のコンサルタント委託を組み込むことです。すなわち、ここでコンサルタント依頼しなきゃいけないんだねっていうので、次の大規模修繕の時に次の理事会が動き出すためのきっかけを作っておくということ。アフターサービスについて、竣工図書に添付されるアフターサービス計画書および保証書は、竣工後に発生する竣工時の不具合および施工後に発生する施工時の工事が要因となったと想定される手直し工事のために非常に重要な書類となります。ぜひこれをもらってください。工事別の保証年限は設計で作成する工事資料書に記載されます。工事後の紛争を避けるためにも、工事種別ごとの保証年限を確認しておきましょう。防水工事においては保証期間が10年と長期になるものがあります。保証はされているが、その時点で施工会社がなくなっているということも考えられます。よって施工者の選定時点で見積もり額が低いだけにとらわれず、工事規模に見合った信用力のある会社を選定することも重要です。コンサルタントのアフター点検立ち会いは、組合立場に立った不具合の判定が期待できますので、都度契約で立ち会い委託を発注されることがよろしいと思います。最後でございます。 その他ということで歌詞問題ということをちょっと触れさせていただきます。これはもう皆様がもうすでに、通り過ぎている場合にはいいんですが、第1回目の大規模修繕を計画されている組合においては新築時の瑕疵問題を考慮することが重要です。新築建物は漏水構造上重要な部位の瑕疵保証が10年で終了します。これは一般的にそういうことでございます。不作為というのは別です。大規模修繕は近年各種材料の性能が向上したことにより必ずしも10年目に実施する必要はないものと考えられます。ただしまだ大丈夫ということで10年を過ぎて専門家の調査診断にて瑕疵と思われる事象が発見され、保証を申し出ても一般的に保証期限切れとなってしまい、新築時売り主施工者は対応してくれません。修繕は、劣化が著しくなったら実施するという考え方もありますが、建物寿命を伸ばすためにダメになる前に実施する予防修繕という考え方も重要です。よって第1回目の大規模修繕は瑕疵問題も視野に入れて専門家の目で、瑕疵の有無を判断してもらうことに合わせて実施を判断することが必要。当該瑕疵の調査判断は建物構造体の構造体というのは中身という骨組みですねの調査判断予見が必要なため、建物の構造に明るい技術者の採用が望まれますということです。すいません、時間をちょっと超えてしまって小林さんには申し訳ないんですが5分超過しました。どうもありがとうございました。
どうも阿部先生ありがとうございました。